どうぞご着席ください。主イエスキリストの十字架の場面が今日の聖書でございます。信じるとはどういうことなのか、愛するとはどういうことなのか、そのことがこの場面に記されてございます。愛する、信じる、私たちキリスト者が大切にしていること、大事だと思っていることです。使徒パウロも信仰、希望、愛というふうに申しました。私たちの信仰の教会の真ん中にあるもの、信じる、愛する、それがここに記されています。主イエスキリストは十字架にかかったときに、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという、そう叫ばれました。この言葉は大変不可思議な言葉です。神の子メシアであるイエス様が、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、恨んでいるようにも聞こえます。戸惑っているようにも聞こえます。一体自分の身に起こっていること、これが整理がつかないという、そういう叫びのようにも聞こえます。そういう言葉を神の子である、最も神様をよく分かってらっしゃる、神と等しい方である主イエスキリストが、そういう発言をなされる。このイエス様の言葉は私たちを戸惑わせます。十字架にかかることも予定の中、計画の中にあり、堂々と喜んでかかっていかれたのであれば、ああこれも神様の御心だったんだというふうに私たちは納得はすることができますが、この場に及んで主イエスキリストは、なぜ私をお見捨てになったのかと神様に問います。それは私たちの戸惑いにもなります。この主イエスのお姿を見て、ある人たちはエリアを主イエスが呼んでいるというふうに言いました。空、エリアを呼んでいる。エリア、もちろん旧約の預言者、あのエリアです。このエリアは天に上げられましたから、終わりの日に天から帰ってくるという、そういう信仰がイスラエルにはありました。だからこの最後の場面、エリアがやってくるのかもしれない、彼らはそう期待をし、まあ期待といってもそれは心から待ち望むというより、見せ物でも見るように、面白半分でエリアがやってくるかどうか、ちょっと着付け薬でもかがして、少し場を待たせようとして、海面に水ぶどう酒を含ませた足の棒をつけてイエス様にかがせよう、飲ませようとします。そうすれば苦痛で苦しんでいる、苦痛のために気を失い、そして意識を失って死ぬというふうになっている、その段取りを少し長引かせることができる。ちょっと着付け薬をかがせて、もう少し頑張ってもらって、エリアの到来を待とうではないかというのが彼らの心根です。そしてもう一方では、その主イエスが息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったというふうに感想を、まあ言ってみれば信仰告白を表した者もいました。百人隊長、ローマの兵隊です。イスラエルの人々、彼らは主イエスを少しでも長引かせて、生きることを長引かせてエリアの到来を見ようというふうに、見せ物でも見るかのようにそこに集まっていました。もう一方で、異邦人である 百卒長の隊長は、この人は誠に神の子であったというふうに言います。相反する言葉、相反する解釈が、エロイエロイレマサバクタニといって十字架にかかったこのシュエスから生まれています。異なった二つの解釈が一つの場面から生まれております。私たちは先ほどこのエロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神何に私をお見せになったのですかというこのイエス様の言葉に戸惑うというふうに申しました。神の子なんだからどうしてそのような叫びをするのか戸惑ってしまうというふうに申しました。その戸惑いの一つの原因は、私たちの情報であるイエス様は神の子だということに加えて、主イエスがゲッセマネの園でお祈りされたその場面にも由来しているのではないかというふうに考えます。主イエスキリストは十字架にかかる前の晩に、まあこの直前ですけれども、この直前に苦い杯を取り除けてくれというふうに神様にお願いします。何度も何度もお願いします。そこから主イエスキリストがやはり十字架が苦しいものであるということを私たちは察することができます。そしてその最後に、私の願いではなくあなたの御心がなりますようにと言って最後お祈りを閉じられます。主イエスキリストは神様の御心を引き受けるそのご覚悟ができていたんだと私たちは思います。ですけれども、この最後に及んでどうして捨てたのかという問いかけを発する、あのゲッセマネの園で神様の御心がなりますようにとしてお祈りしたあのイエス様の姿勢と、この我が神我が神どうして捨てたのかという言葉は相反しているのではないかというふうに私たちは聞いてしまう、そこが一つ分からなくなってしまう要因でもあろうかと思います。これはたくさんの人々を悩ませたと申しましょうか、考えさせました。一体なぜこのような言葉を主イエスは語ったのか。私たちもこのような言葉に対してのいろいろな解釈を知っています。この言葉は詩編の22編の引用なのだという、そういう解釈もあります。詩編の22編をイエス様は引用し、その引用の最中で息を引き取られたのだという、そういう解釈もございます。ですけれども、もちろんその解釈は間違ってはいないでしょう。詩編の22編は正しいものが言ってみれば殺されるという、そういう場面を想定している場所です。ダビデが歌っている歌ですけれども、自分の衣を分け、人々がくじで引いていくという、そういう最後の様を語っている、それはイエス様のこの十字架にかかる前の場面と全く重なり合う、そういう場面ですから、22編がここで全くの的外れだというつもりは私もございません。ですけれども、22編の引用だといたしましても、その22編も同じようにわからない言葉で始まります。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのか、そう言いながらこの歌が始まり、途中から神賛美の歌に変わっているのが22編です。一体この我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのか、この言葉、そこにはどういう意味合いが隠されているのでありましょうか。そしてその意味合いとは、そして私たちがこの言葉がわからないというふうに感じるのは、ある一つの共通の価値観が私たちのうちにあるからではないのかというふうに思います。私たちがこの言葉で戸惑ってしまう、それは我が神神様です。神様、なぜ私をお見捨てになったのか。神様がわからない。簡単に言ってしまえば、 神がわからないと言っているのがこの言葉です。神がわからない、イエス様は神がわからないとおっしゃる。その最後の場面で神がわからない、辞典的な言い方をすれば、神様とは何ですかというそういう問いかけ、辞典があったとすれば、その解説にはわからないと書いてある、そういう辞典がここにあるというのが、私たちが目の当たりにしているものです。神様、それはわからないものです。そういう辞典でいいのか、それではダメだと私たちは思ってしまいます。ですけれども、先ほども見ましたけれども、そこに集まっている人々が、イエス様に対して残酷なことをします。息を引き取ろう、楽になろうとしている者に対して、その苦しみを長らえて、もう少しこの見せ物を見ていようではないかというふうに言う、この人々の価値観とはどういう価値観だったのでしょうか。エリアがやってくるかもしれない、神様がやってくるかもしれない、それは信仰だと言ってしまえば、それも信仰だと言えないこともないでしょう。でも私たちはこういうものに対して、どこかでこれは信仰だとは言えないんじゃないかという、そういう感覚を持っています。その感覚は正しいものでしょう。どこがこの人たちのこの神様を待っているんだという姿勢に対して、それはちょっと信仰とは違うんじゃないかというふうに思わせているのか。彼らは観察をしたいと思っています。そしてもっと言えば、分かりたいと思っています。エリアがやってくるのか見たい、分かりたい、このイエス・キリストという人物が本当に神の子なのか見たい、分かりたい、分かりたいんだ、それが彼らの思い。そしてもっと言うならば、世界とは分かるはずだという価値観が彼らにあります。価値観という言葉を使いました。もう少し続けてみましょう。分かることはいいことだ、分からないものは何とかして退治をしなければならない、退治をして全部分かるものにしなければならない、分からないものがあってはいけない、分からないものをそのままにしてはいけませんよ、どこかで聞いたような言葉です。私たちが小学校から、もっと前からもしれません、分からないものをそのままにしちゃダメよ、ちゃんと先生に質問しなさい、きちんと教科書を見て、分からないものを分からないままにしておいてはいけません、ちゃんと分かるようにしてから次に進みましょうというふうに私たちは習ってきました。それは何も先生方の価値判断ではありません。この世界の価値基準です。世界は分かる方に向かっている、すべての事柄は必ず分かるんだ、分かることはいいことなんだというふうに私たちは得得し、それを価値観として持っています。必ず全部分かるんだ。ですけれども、主イエスキリストが最後に直面しているものは、神は分からないです。神は分からない、分かることがいいことだと思っている私たちは、この神が分からないという言葉、この言葉に戸惑います。これでいいのかというふうに思います。ですけれども、聖書は神が分からないと言います。だからこの言葉が分からなくなる。いつまでたっても堂々巡りが繰り返されます。しかし、この堂々巡りを終わらせる一つの方法があります。私たちの価値観を変えてみることです。私たちは分からないということがいけないことだというふうに思っている。でも本当は分からないことが、分からないことは そんなに悪いことではないのではないか、むしろ分からないということは良いことなのではないか、そういう価値観を私たちは、もっと言えば世界観を変えてみる必要があるのかもしれません。分かるということはどういうことなのか、それは終わらせるということです。終わらせる、分からなかったものが分かる、ああ分かった、もうこの事柄は分かった、おしまいだ、次の分からないことに向かっていきましょう。そして次の分からないこともだんだんと見えてきた、分かってきた、あ見えた、分かった、おしまいだ。分かるということは終わらせることです。私たちが求めているもの、私たちが神様から示されているものは永遠です。キリスト教の、ユダヤキリスト教の、そしてもっと言うならば宗教がこの世の中に提示している大きな言葉、それは永遠です。永遠ということを掲げていながら、分かりますよ分かりますよ分かりますよ、分かりなさい、分かることはいいことなんだと言って推し進めていく、それは終わらせない、終わらせなさい、必ずおしまいになりますよと言っているようなものです。実は永遠と分かるということは相反しています。矛盾をしています。ぶつかっています。分かることはいいことだ、終わらせるために人は努力をしましょう、それは永遠という事柄を台無しにしている言葉にも他なりません。我が神我が神、何故私をお見捨てになったのですか。神様は分からない。おそらく主イエスキリストは今にしてそれを悟ったのではないでしょう。ずっと神様は分からない。それが主イエスキリストが私たちに伝えてきた事柄ではなかったのでしょうか。私たちの力で、私たちの能力で、神様とはこういうもの、はい神様一丁出来上がりというふうに言えるようなものが永遠なる神の神であるはずがありません。ですけれども、みんな神様とはこういうものですよねというふうに神様を終わらせてきました。ファリサイ派も、祭司たちも、律法学者も、神様のことは私に聞いて、僕に聞いて、神様のことは何でも知っているから、神様は私の中で終わっています。それが律法学者たち、イエス様を殺そうとした人々の世界観、価値観です。彼らだけの価値観か、私たちの価値観でもあります。私たちは神様のことを分かってますよ、知ってますよ、優しい神様ですよね、私のことを守ってくれる神様ですよね、神様のことを分かっています、神様のことはもう全部仕上がっています、終わっています。3月11日に直面すると私たちはびっくりしてしまいます。終わっていた神様と違うことをしますから。私たちが期待していた神様と全然相反することを神様はしますから、だからびっくりしてしまいます。そこで挙句の果てには、神様なんてことをするんですか、神様なんていませんよね、神様は一体どこを見ているんだというふうに恨み節を叫び続けます。神様は終わってしまっている。私たち人間はどこかで分かることがいいことだ、世界は必ず全て分かる、そういう価値観を持っていれば神様を終わらせてしまいます。ですけれども、主イエスキリストは、神は分からないと言って私たちの前でその最後の 十字架での言葉を投げかけました。何故私を見捨てになったのか、我が神、神はわからない。私たちはわからないことに対して不安を覚える。わかることがいいことだというふうに思っているからです。でもわからないことがもしかしたらいいことなのではないかというふうに思ったら、どのような姿勢、どのような態度になるんでしょうか。主イエス・キリストの生涯です。すべてを投げ出し、すべてを預け、すべてを愛する。分かったから愛しましょう、終わらせたから仲良くしましょう、それは愛でも信仰でもありません。ここに愛するがある、信じるがありますと私は最初に申しました。愛するとは何でしょう、信じるとは何でしょう。分かったからお付き合いを始める、それは愛ではありません。分かったから信じます、それは信仰でもありません。私たちがこの主イエスのそばで、十字架のそばでいたずらをしている人たちに対して、この人たちには信仰がないんじゃないかというふうにどこかで感じている。それは彼らは分かろう分かろう分かろうとしているからです。分かろう、分かることはいいことだというふうに思いながら主イエスに近づいていく、それは信仰ではない。私たちはそう心のどこかで感じる。分かろうが全てじゃないんだ。私たちはもうそのことにすでに気がついています。分からないものに全てを預けた、分からないものとお付き合いをし、分からないものに命までも捧げ出した。百卒長はそのものを見て神の子だと言いました。分からないものに怯えていない、分からないものを拒絶していない、分からないものに自らの命を捧げていく、そこに愛があり、私たちが聞き取るべき信仰があります。私たちの姿勢はどのような姿勢、私たちの未来はどのような態度から築かれていくべきなのでしょうか。全部が分かりますよ、分かるはずだから、分からないものは全部対峙して、全部分かってからその事柄に対して考えることにしましょう。分かってからあなたとはお付き合いをしましょう。分かってからあなたとの信頼は、あなたとの関係は、この契約は結ぶことにいたしましょう。分かって終わらせて、そこから世界が始まる。それが私たちの未来像かもしれません。でも分からなくとも預けてみる、分からなくとも進んでみる、分からないその相手、怖いです、不安です、でもそこに、そこと共に進んでみる。最もわからない神様、その神様がこの世界を作り、私たちを作り、持ち運んでいる。だとしたら私たちはこのわからない方と付き合わざるを得ません。分かってからではと申しましょうか、分かってからは来ません。分からなくともお付き合いをしていく、それは神様だけではありません。隣人とも、この社会とも、この家族とも、終わらせてからお付き合いを始めるのではなく、分からなくとも互いに結び合っていく。分かるが終わりなら、分からないは永遠です。 永遠を求める、永遠を大切にする、それは分からないものと向き合って行き、分からないものに自らを預けていく。愛があり、信仰があります。私たちに必要な愛と信仰。我が神、何故私をお見捨てになったのか。この言葉が戸惑いの言葉ではなく、神への愛、神への信頼の言葉。わからなくとも、その神にすべてを委ねる。まことにこの人は神の子であった。私たちの信仰告白でもあり、そして私たちのこれからの姿勢も、この主イエスの言葉から始まっていくのではないかと思います。主イエスキリストの言葉、分からなくていいんです。分からない言葉と共に歩みながら、私たちの歩みは分かる肉体の終わりを超えて進んでいきます。常しえの命は、私の寿命はここまでという分かる、そこが決して終わりではありません。分からないを抱えながら、分からないと共に進めば、私たちはこの分かる時を超えて、さらなる永遠へと進んでいくことができるでしょう。そしてすでにそれは私たちが招かれているという、その信仰、その愛へと導かれていくはずです。終わらせることではなく、永遠へと向かう私たちでありたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる神よ、わからないものに私たちは怯えます。わかりたいからです。自分の支配のもとに置きたいからです。終わらせてしまいたいからです。すべてのものの上に自分が立ちたい。すべてを終わらせたいと願う私たちです。小さな私たちです。悔い改めます。あなたの世界は広々としています。私たちの力ももっと大きく広く強いものです。知らないもの、わからないもの、私たちにはまだまだたくさんの進むべきところがあります。希望があります。すべてがわかるその世界には希望はございません。わからないことを私たちが喜びとし、人の力では及ぶことのできないものこそに本当にあなたの恵みが宿っているのだということを信じ、希望を持って進んでいくことができますように。信じること、愛すること、希望を持つこと、あなたから教えられたその言葉とともに、私たちがこれからの新しい一週間を進んでいくことができるように、私たちをどうか強めてくださいますように。今日も新しい命とともに歩み出すことができますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。